間クローズアップ。
時刻は4時まもなく27分になります。 HBC ラジオ加藤正明の夕刊北海道、変わっては夕刊クローズアップです。毎週一つのニュースや問題を取り上げて、それを月曜日から金曜日までの5人のコメンテーター、そしてラジオを聞きのあなたと共にじっくり考えていこうというコーナーです。今週のテーマはこちらです。
小泉政権。
さあ、もうあと10日ほどで日本には新しい政権が誕生することになりますけれども、そこで今週は小泉政権ということで、この5年間の小泉政権の良かった点、逆に今一つだった点、まあ、これが新政権の課題ともなるんでしょうけれども、これについて考えてきました。今日は最終日、ゲストコメンテーター北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんです。遠藤さんはこの5年間の小泉政権を振り返ってみて、まず評価すべき点、どんなところを挙げられますか？
そうですね、まず客観的に言って、まあ、この長期政権は、支持率っていう意味で非常に高い、
まあ、そうですね、
2位っていう、まあ、どうやって測ったんだろう、あれは、非常に高い支持率を誇った長期政権だったということですね。で、これが一つの特徴だったと思いますし、もう一つは、こう評価すべき点が良かったらまた別になりますけども、ある種のこう、先もちらっと言いましたけど、権力集中が起きていて、政権党の党首に権力が、つまり首相に権力が集まる制度的な仕組みがいろいろ整備されてきたのですけども、それをこうきっちり、使い切った、そういう首相だったと思うんですね。例えば、政党助成金で、候補者にこうお金を配るとか、あるいはその実際にその刺客って騒ぎがありましたけども、あれ実際にその公認をどう、するのかっていう問題含めてですね、非常に権力が集中した、そういう内閣だったですね。で、その延長上でこう、この内閣がやっぱある意味で分かりやすかった。
まあそうですね、
非常に分かりやすかったですよね。
まあ、特にやはり我々の記憶に鮮明にあるのは郵政の問題、あれはもう完全に白黒はっきり分けて選挙もやった、
おっしゃる通りですよね。やっぱなんかこう、談合でね、派閥のボスが集まってなんか首相ができちゃったみたいな、その前の内閣とは全然違って、はっきり自分はこうやると言って、その打って出て首相になって、それをこう貫いていくところが、まあ、ある程度国民に見える、そういう政治だったと思うんですね。で、まあ、それとともに、なんていうんですかね、非常にこの、小泉首相ってのは、内政のその政局読みがすごく抜群にうまくて、こう、いつ、どこで、こう、権力を、保持すべきなのか、敵をどう割るべきなのか、どのタイミングで何を打つと自分の政権が浮揚するのか、こういうのが非常にうまかった、と思いますね。まあ、これもまあ、いろいろ評価分かれますけども、例えば牧子外相ですね、こう首切った後、すっとこう北朝鮮に行ってみたいですね。ああいうのってのは、まあ、見事だったと思いますね。で、これとまあ関連するんですけども、徹底的に外交っていうものがなかった。つまり、なんていうんですかね。やっぱ内政の延長なんですよね、全部が。というか内政そのものなんですね。今の例もそうですけども、その、牧子外相を切った自分の政権をどう浮揚させるかっていうんで、こう、拉致された人を何か連れてきたのを評価に値すると思いますけども、まあ、そういう発想でこう外交が積み上げられていって、
何かこうトータルでどう日本を世界の中で、
そうなんですよ、
作っていこうという感じじゃなかったということ
でしょうか。そっちの方からこう詰めていった話ではない、やっぱりこう例えば北朝鮮との関連をど環境どうしたらいいのかっていうふうに真剣に考えたらですね、例えば中国との関係なんてのはもう死活的に自由、まあ、韓国もそうですよね、そういうのはこう他方でぶち壊しながら進んでいくわけですね、そういうところがこうあって、まあ、内政でとりわけその政局読みは非常に得意なんだけども、外交っていうのはついぞなかったと。国連常任理事国入りっていうのもそうでしたよね、こう結局、まあ、こうしばらく点数稼ぎできないっていうんで、そっちの方でこう やってみるわけだけども、
まあ、結果としては出なかったですよね。
そうなんです、きっちりこう詰めていった話ではやっぱないというところがあって、 非常に体系的に外交についてはその何て言うんですか、真面目でなかった。そもそもなかった。そういう内閣だったんじゃないですかね。
あとも対外的なところでいきますと、イラクへの派兵というのは非常に大きかったんじゃないかと思いますけど。
そうですね。はい、やっぱだからそこはそのアメリカとくっつくっていうのが、唯一あったっていうことですね。まあ、その延長上に、はい、そのイラクの派兵があって。でこれはあのもう一つ時間があれば言おうと思ってたんですけども、はい、それとの関連のあのこうやっぱ小泉首相っていうののやっぱ罪っていうのは外交が不在だったっていうだけじゃなくてこう政治におけるこう言葉っていうものの意味をこう自分で掘り崩してっちゃったところがあって、
はい、例えばどんなところでしょうか。
いや難しい言葉使いましたけども、つまり例えばその公約なんて大したことないとかですね、 あるいはあのこう今イラクの話をおっしゃいましたけど、はい、こう自衛隊の派兵とその非戦闘地域の関係、
う
ん、
自衛隊が行ったところが非戦闘地域だというようなことありましたね。
ありましたですね。ああいうのっていうのがこうやっぱりあの言葉っていうものの意味をなくしてっちゃう政治の、それはやっぱりこう広い意味で長い意味での政治不信みたいなものに、あの寄与してしまいますから、そこはやっぱり罪大きかったんじゃないかなと。今あの次期首相有力の安倍さんが言葉をこう濁してますね、あらゆる争点で、あれはあの流れですよ。これはあのまずいと思いますね。何をするのか、はい、どうしてするのか、それははっきり、
まあそうですね、やっぱり国民としてもそのあたりは望みたいなという感じはしますけどもね。さあということでこの1週間小泉政権の5年間を振り返ってきましたけれども、来週ですけれども、今度は来週はですね、今大きな社会問題として連日ニュースでも取り上げられています飲酒運転、どうすればこの飲酒運転をなくすことができるのだろうか、これを考えていこうと思います。ぜひあなたからのご意見もお寄せください。お待ちしています。今日のゲストコメンテーター、北海道大学公共政策大学院教授の遠藤健さんでした。遠藤さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。